さん、ごきげんよう。いつも聞いてくださりありがとうございます。この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマに、アートヒルズミュージックの、提供でお送りいたします。はい、皆さんお元気でしょうか。はい、いつも聞いてくださっている皆様、本当にどうもありがとうございます。今日初めての方もね、本当に、ありがとうございます。最後までね、ぜひぜひ聞いていってください。さあ、世の中はゴールデンウィーク終わりましたけども、皆さんどんなゴールデンウィークを過ごされましたか。はい、私はね、もう全然通常通りです。でも今年は意外とゴールデンウィークの時のスケジュールって、結構1ヶ月ぐらい前に入っていただけますかとか、なんかやりますかってあったんですけど、結構スルーしてきたんですね。そう。なので、通常半分、あと、お休みも含めて、まあ、なんだかんだ、意外とゆったりと過ごせたかなって感じですかね。はい。どうでしょう？体調不良とか大丈夫ですか？前回ね、腸の、腸活についての話をしましたところ、で結構終わってからいろんなお声をいただきました。そうそう、ビオフェルミン飲んでるのよ私とかね、そうそう、ビオスリーハイちょっと調べてみるわとか、結構ね、いろいろありましたね、成長剤についてね。であれから私も、下流の若元飲んでたんですけど、なんかね、手に入らなくなっちゃったんですよ。アマゾンでもほとんど取り扱ってないになっちゃって、これまずいなとか思って、なんだっけな、興味ありさん。そうそうそう。楽酸菌のやつのね、主成分の興味ありさんをアマゾンで手に入れました。はい。ちょっと、いきなり大きい瓶だとね、なんで、小さいのでね、どんな感じかなと思って、ちょっと飲んでる最中です。3粒なんでね、なかなか飲みやすいですよ。タブレット、粒が小さいんですよ。で、結構溶けちゃうんで、若元みたい、エビオスみたいに喉に引っかかる感は全くないので、意外といい感じです。はい。そんな感じなんですけど、効果はどうかな。まだこれといってあんまり便秘する方じゃないし、なんとも言えないですけどね。はい、もうちょっと飲んでみようかなとは思っております。はい、それでは最後までね、ぜひぜひ聞いてください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はいはい。さあ、それでは、今回も腸活についてね、腸のことですね、パート2いきたいと思います。もうちょっと、はい。で、母がね、89なんですよ。はいはい。で、まあ要介護認定は受けてて、まあ要介護1なんですけど、まあ結構自分で何でもできちゃう方なんですよ。で、まあ、タイミングが良かったんでね、ちょっと悪かった時に、審査し直したら、要介護1って風になったんですけど、まあ、足腰元気だし、意外とどこでも行っちゃうし、ちゃんと帰ってこれるし、なんですけど、なんかね、腸の働きがめっちゃやっぱり弱ってるみたいで、結構便秘に悩まされてるんですよ。特に1ヶ月ぐらいね、本当にね、便が出ないって言って、お腹が辛いって言って、結 構何度も起こされるのよ私。そう、勝手に解けって言うんだけど、でね、何度も何度もトイレ行くのね。トイレ2階にあるんで、2階に寝てるんですけども、で出ないって言うんですよ。で出ないから紙も使ってないのに、そのたんびにトイレ水流すんですよ。これなんだろうね、あれね、条件反射。そう、それもこう小を流せばいいものの、流しやすい方、やっぱり大きい方のやつ流すと水量がすごいのね。それでそれすごいですよ。だから水道代がちょっと怖いなと思ってるんだけど、流さ、あの紙使ってないんだったら流さないでよって言っても本人忘れちゃうの、やっぱりちょっとまだらぼけも入ってるから、何言ってもダメだなと思ってるんで、しょうがないなと思ってるんですけども、でやっぱり今日もね、出ない出ないって言って、救急車呼んでくれって言うんですよ。でちょっと待ってって思って、そんな歩けてるし、トイレ行けてるし、買い物にも行ってんのに救急車なんて笑われるからやめてって言って、そのぐらいなんかもうなんか切羽詰まってる、本人は切羽詰まってるみたいなんですけども、でどんな風に痛いのって言っても、やっぱり痛みって分かんないじゃないですか、自分じゃないと、うん、で確かにこう残便感があるみたいなんですね。それで出ない出ないって言ってる。でも本当に出ないのって言ったら、ちょろっと出るっていうのね、硬いのが。そうだから、まあやっぱり水分不足もあるんだろうけども、お水飲んでねって言ったら、もう夜中中水ばっかり昨日飲んでたって言うんですよ。それは飲みすぎだろうって、全部尿で流れちゃうよって。そう、なんか話してもやっぱりわからないからしょうがないんですけども、うん、なんか効率よくこうやっぱりなんていうかね、なかなかね難しいみたいですね。そうそう、でやっぱり高齢になるとやっぱり便秘になりやすいっていうのはすごい話は聞きますね。でそうじゃなくても、意外と若い子でも生活習慣、まあ食生活とかね、まあ体質も関係してるんでしょうけど、まずね、排便する時間が不規則である、これね、そう、意外と多いですよね。朝忙しくってゆっくりトイレ行く時間がないっていうのも、結構すごい関係してくるそうなんですね。で、もうちょっとあれば出るかもしれないんだけど、もう時間がないから行かなきゃって言って引っ込んじゃうみたいなね。そうするとタイミング逃しちゃうってことありますよね。はい。で、まあ、食生活ね、これ、朝食食べないとか、やっぱり良くないし、よく噛まないで食べる。そう、これ噛むことで唾液が出て消化酵素がね分泌されるので、噛まないのよ、見てると母も、まあ歯が悪いのもあるんだけど、私の方が先にご飯食べ始めて飲んだりなんかしていろいろやってると、もうどんどん食べ終わっちゃうのね。それも結構な量食べてんのよ。そう、それじゃあ消化しないよねってわかるんですけど、まあ言ってもダメなんで。そう。でね、食物繊維をあんまり取ってないのかなと思いきや、意外と取ってるんですよ。野菜中心だからね。でもバランスが悪いから、なんだろう、食物繊維だけ食べても、これはやっぱりダメなのよ。例に挙げると、豆。豆って食べ過ぎるとすごくこうお腹が張っちゃってガスが溜まるって言われてるんですね。これ食物繊維、タンパク質もあるんですけども、意外と盲点で。そう、あとはね、ごぼうとかさつまいもとか食物繊維だから、それ大量に食べちゃったりすると大変なことになります。はいはい。要は食物繊維って他の食べ物をのカスとそれに絡みつけて送ってあげる役目があるんですって。だからそれ、何、他のものがないと食物繊維だけじゃこれ絡まらないのよ。そう、だからなんだろう、ある意味腸閉塞を起こしちゃうっていう例がとっても多いそうなんですね。そう、意外とね、いましたよ。ごぼうがいいからってごぼうだけ食べずっと食べているおばあさんが、なんか最近見ないなと思ったら、あの人ね、腸閉塞で入院したんだってとか。あ、そういうことがあります。そう。だから食べ過ぎも良くない。 濃いバランスをとって食べるってことが必要になりますよね。うん。そう。でね、あとはやっぱり肥満気味傾向の方はやっぱり便秘がちになるっていうのと、運動不足、これもありますね。うん。あと不眠症、夜寝られないっていう方も意外と便秘の方が多いって言われてます。これは、夜寝てる時に腸って活発になるんですよ。こうほら、自律神経のところでありました。うん。自律神経でやってるのよ、これ。あとでまたちょっとやるけどね。はい。夜副交感神経が優位になると、腸が活発化して、前導運動が始まるんですよ。それで朝に送り出してあげるっていうことが起こるのね。なんか寝てないってことは、交感神経が優位に立ってるからなんで、そう、あまり、胃腸にとっては、こう、よろしくないというね。まあ、睡眠の質か。ね、そんな感じですね。でね、筋力低下っていうのももちろんあります。そう。押し出す筋力。まあ、生きむのってあんまり良くないってね、骨盤底の観点から良くないんですけども、これね、年にとってくると、やっぱりね、押し出す筋力が弱ってくるんだそうです。はい。まあ、腹筋とかね。そうそう。で、もう一つ、腸にも筋肉があります。何ってなるよね。心臓が筋肉でできてるように、内臓もこの筋肉があるんですね。平滑筋って言われてて、自分の意思じゃ動かせない筋肉。心臓も自分で止めたりできないんじゃないですか。はい。そういった、腸にも、腸の壁にね、あるんですよ。うん。筋肉は平滑筋っていうのが。それがね、こう、前動運動をこう、促してるんですけども、そう、これも自律神経によって支配されてます。ほら、出た自律神経、めっちゃ大事。そう。ね。日中に活発になる交感神経、で、夜に活発になる副交感神経っていうところでね、何回、去年かな？やったかな？そう。で、血圧が上がるのは、まあ、交感神経が優位。で、これ血圧下がるのは、副交感神経が優位になるよとか、心拍とかね。あと、いろいろやりました。はい。そんな感じで、食後すぐは、交感神経が刺激されてるんですよ。だって食べてるんだもん。うん。なので、3時間くらい経ってからが、やっぱり、就寝が望ましい。寝る前3時間には食べ終わってないよってよく聞きますよね。それがそうなんですよ。はいはい。そう。でね、目安は、この何の目安？ごめんね。腸の前導運動が活発になる目安。まあ、もちろん寝始めてからなんですけども、起きてからね、15時間から19時間後ぐらいに腸が働き出すって言われてます。はい。これは腸のゴールデンタイムって言われてるんですよ。そう。なのでね、朝7時に起きたら、だいたい夜の22時から2時ぐらいの間。ここぐらいからなんか、こうゆったりまったりしてると、副交感神経が優位になって、前導運動が始まる。お腹がキュルキュル言ってくるっていう感じかな。そうそうそうそう。うん、そんな感じです。で、食べると、朝とかなんか、お腹、なんか、食べ物を食べると、出たくならない？そう。すぐ反射してくるんだけど、あれってね、立派な反射なんですね。胃結腸反射って言われてて、今口にしたものがすぐ出るんじゃなくて、当たり前なんだけど、そう、前の日に食べたものが、これね、いろいろこう運ばれてて、これ大腸に溜まっていたね、このお宝のかけら、数々。お宝って言います、これから。そうそう。お宝の数々が、この下流に、どんぶらこ、どんぶらこと運ばれていくの。この前導運転によってね。うん。それで、この反射が起きて、便意を催すみたいな仕組みになってます。これね。そう。昨日食べたものは、だいたい24時間から 早い人で24時間後にはこうお宝になって運ばれるって言われてますよお宝ねそうで、さっきのね、高齢になると自律神経機能低下する、体温調節もうまくいかないっていうのをお話しましたけども、そうそうそう、水分ガバガバ取っても尿に排出されるだけだからあんまり効かないよね。だからいい、なんだろう、いいお水を飲む、これ大事です。いいお水飲むで、軟水硬水あるじゃないですか。これね、やっぱりね、ミネラル豊富な、やっぱり硬水を飲むといいよねそうそう。で、一番硬水の、硬度が高いのって、コントレックスなんですね。うん、すごい数値が出てます。これはコントレックス。で、その次に、まあまあ、硬いよっていう、硬度があるよっていうのがエビアンなんですけど、ね、コントレックスとエビアンだと、入ってるミネラル量が全然違うんですよ。で、例えば、100ml の中に、コントレックスはマグネシウムが入ってるんですよ。これマグネシウムって、便秘のお薬の中に酸化マグネシウムってあるんですけども、それマグネシウムが入ってるんですよ。硬度にはね。コントレックスね、100ml のうち 7.4ml も入ってるんです。だけどエビアンはマグネシウム 2.6ml しか入ってない。この差なのよ。そう。だから便秘がちな人はコントレックス飲むと、整うよっていうのはそのこと で、その他にカルシウムがすごい入ってるんですね。 100ml のうち、コントレックスはカルシウム 46.8mg 入ってるんだけど、エビアンは8しかないの8mg しかない。だから決定的なミネラルの差が あるんですけど、冷やして飲まないとまずいっていうか、飲めないっていう人は意外と多いですね。常温だとちょっと癖があるよって、うん、でも冷やして飲むと全然いけるので、やっぱりコントレックスね、ぜひぜひ飲んでない方は飲んでみるのもいいかなと思います。はい、うん、でここでねそのお宝についてのお話なんですけども、皆さんお宝こう出した時に見ます？見ないよね、あんまりね私も見なかったんですけども、なんだろう、スルって出た時のお宝ってすごくこう物がいいんですよ。なんていうんだろうな、これね、ちょっと変な話だけどねいいお宝は水分量が 80% なんですよ。そしてコーティングされてんの。何そのコーティングって感じだよね。そうそうそう。でね、このコーティングされるっていうのは、大腸のね、この細胞にはね、粘液が出てるんですよ。粘液分泌するこう働きがあるので、それがね、コーティングされてお宝に、それでスルスルスルっと出てくる仕組みになってます。面白いでしょ、これ。そう。だから、あ、今日はスルッて出たよ、このお宝と思ったら見てください。ピカピカ光ってるから。そう。ね。そんな感じなんですよ。はい。それではコマーシャルいきますね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、さあ最後までお聞きくださりどうもありがとうございます。さあ今日のまとめなんですけど、なんかいろんなこと言っちゃった。お宝の話とかね。はいはいはい。でまずは、夕食は寝る前の3時間前には食べ終わりましょうということですね。これだけでも全然違うかなと思います。はい。そうそう。意外とできないのにね、食べ遅かったりしたりね。あとは、 なんか早く食べ過ぎてお腹空いちゃってちょっとなんか飲んじゃうとかあるよね。そう、締めになんか欲しかったりするしね、飲んじゃうとね。うん、でもちょっと、いや、腸のためにはちょっとここはね頑張ってほしい。はい。で、夕食の消化吸収が一段落した後に、このね、この消化吸収されなかったこの残骸、こう散らかったこの腸内のお掃除タイムが就寝中に始まるのよ。この仕組みを覚えていてください。そう、消化吸収が一段落した後にこの散らかった腸内を前導運動でお掃除して、その時に食物繊維がそのカスを絡め取ってお宝として運んでくれるっていう仕組みになってます。はい、人間の体ってすごいよねと思います。はいはい。なので食物繊維も適度に取り、うん、で絡める他のタンパク質もちゃんと取り、炭水化物もちゃんと取ってね、いきましょう。はい、それでは今日はそんな形で終わりにしたいと思います。またね、来月も楽しみにしててください。それではまた。